本日の聖書箇所はマタイの福音書16章13節から23節です。司会者が拝読いたします。さてピリポカイザリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことを明らかにあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められた。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、神の御恵みがありますように。そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それでは最初の受難予告と題して、松本先生に御言葉を取り続いていただきます。
はい、改めまして皆さんこんにちは。先週から十字架に向かうイエス様の足跡をたどっています。先週はその1回目でありました。マタイの12章を通して回帰不能点というテーマでご一緒に御言葉に耳を傾けました。イエス様はこの地上に来られ、交渉外を始められた時にメシアにしかできない奇跡をいくつも行ってくださいました。それを実際目撃しながら、イスラエルの霊的指導者たちはイエス様がメシアであるということを拒絶したのであります。群衆は黙ってないですね。メシアじゃないならなぜメシアにしかできない奇跡を行うことができるんですかと聞いたのに対して、それはイエスが悪霊どもの頭ベルゼブルの力を使ってやってるんだというふうに説明をしたわけです。これが許されない罪であったということを先週学びました。この罪を犯したために、本当はメシアが来たらそのままメシア的王国が始まるはずだったのに、メシア的王国の実現は大きく後回しになってしまいました。この後イエス様は十字架にかからなければならない、復活し天にお帰りになるということをイエス様はご存知でありましたので、プログラムの変更ですね、これまでの働き方から変更しました。今までは大衆伝道、多くの人々に私こそメシアですということを知らせる働きをしておられたんだけれども、やがて自分は天に帰ることが分かりましたので、自分がいなくなった後にこの福音を忠実に伝え続けてくれる弟子の訓練が必要であるということを悟られてギアチェンジしたんです。だからマタイの13章からイエス様の働き方がガラッと変わり、働き方が変わったら話し方まで変わっちゃって、マタイの13章は例え話がたくさん登場するんですね。そして 14章では有名な5つのパンと2匹の魚の奇跡を行い、さらにガリラヤ湖上でイエス様が歩かれて、そしてペテロがあなたでしたら私も歩かせてください、あのやり取りがありました。そして15章に入りますと7つのパンとわずかな魚で大群衆を養う。実はあの奇跡は2回あったんですね。1回目はユダヤ人向け、そして2回目は異邦人向けでありました。こういうことを通して弟子たちへの訓練をしてこられたのであります。そして今日の箇所はそのイエス様の弟子訓練がうまくいっていたのかどうかっていうことがはっきりする場面なんです。それでイエス様は他の群衆のいないところに弟子たちを連れて行って、いわゆるリトリートですねをしようと思って出かけていったということが今日のマタイの16章13節に出てきます。さてピリポカイザリアの地方に行かれた。さあピリポカイザリアってどこか、今の Google マップを使いますとこのカペナウムから北に約60キロ、今日バニアスと呼ばれているところが当時のピリポカイザリア。60キロですからバスに乗れば1時間半ぐらいでも、歩いていけば1日は優にかかる。イエス様って健脚ですね。じゃあ今日はピリポカイザリアに行こうって、弟子たちを連れて行っちゃうわけですから、すごいなと思うんですけれども、もうちょっと広い地図を使うと、まあ、エルサレムが下の方に見えますが、あれぐらいの距離です。そこに弟子たちを連れて行ってリトリートをしました。5年前の聖地旅行ではそこまで行きました。こんな雰囲気の綺麗な水が流れている岩盤のある地域、これがピリポカイザリア、まあ、カイザリアっていうぐらいですから、カイザリア皇帝に献上するためにピリポという人が作った町ということなんですけども、ここに連れて行って弟子たちとリトリートを開催いたしました。その時弟子たちに尋ねたんですね。人々は人の子を誰だと言っていますか。人の子っていうのはイエス様のことです。つまり世論調査をしたんですね。もう交渉外が始まって3年ぐらい経ってます。一般の人たちは私のことを誰だって言ってるという世論調査をしたわけです。弟子たちが次々と答えます。はい、バプテスマのヨハネだっていう人もいます。バプテスマのヨハネってもう14章で死んでんです。でもその生まれ変わりだと主張している人もいれば、旧約時代の預言者のエリアだという人もいれば、もう一人旧約時代の預言者のエレミアだという人もいれば、その他の預言者の一人だという意見もあります。ということで世論調査完了であります。大変興味深いのはね、エリアだっていう人もいたし、エレミアだっていう人もいた。でこの二人は旧約聖書ご存知の方は分かると思いますが、対照的な預言者ですよ。エリアっていうのはたった一人で450人のバールの預言者と対決し、天から火を呼び下すというですね、非常に激しいタイプの預言者です。エレミアっていうとハラハラと涙を流しながら、これから破壊されていくエルサレムを思って預言した預言者、別名涙の預言者と言われている。だからある人はイエス様を見てエリアみたいに激しい人ですねと思った人もいれば、ある人はイエス様を見てエレミアみたいに涙を流しながら語る人ですねっていうふうに思った人もいた。イエス様には両方の性格があったんですね。幅広いご人格だったんだなっていうことが、この一般の人たちの意見を通しても分かるような気がします。 今日で言うとどうでしょうね。日本で世論調査をしようと思えばどこに立ちましょう。銀座4丁目がいいかな。あそこの四つ角に立って、すいません、ちょっと5分ほどお時間いいでしょうか。何ですか、忙しいんですけど、イエス・キリストって聞いたことは聞いたことありますよ。あなたイエス・キリストって誰だと思いますかと聞いたら、日本人100人に聞いたらどういう答えが返ってくるか。まあ、キリスト教の創始者でしょ、マザー・テルサにも影響を与えたいい人なんじゃないですか。でも聖書はイエス・キリストは神だって言ってるんです。神っていうのはこの宇宙を作った方だって言ってるんですけど、そのことについてはどう思いますか。なわけないじゃん、そんなことは信じないよ。ってことはイエス様って嘘ついたんでしょうかね。いや嘘はつかんでしょう、いい人だから。でも矛盾してるんですよ。だってイエス様は私は神だっておっしゃってるのに、それが違ったとすれば嘘をついてるか、もしくはもう一つ考えられるのは、神じゃないのに神だと思い込んでいた精神異常者であったかということですよね。そのどちらかしかではない、どちらかしかないんだけれども、一般の人たちはいやいや嘘つきだとか、イエス・キリストが精神異常者だとか、そんなことは私は言いません、きっといい人だったと思います、でも神ではないと思います、っていうふうに日本人は答えると思います。オーチャードだったらどうでしょうね。高島屋の前に、ちょっとすいません、お時間ありますか、イエス・キリストって誰だと思いますか。また相当変わってくるかもしれないね。シンガポール 15% ぐらいクリスチャンがいるから、はい、神の子だと信じておりますという人がもうちょっといるかもしれないなとは思いますけれども、 OK、 分かりました、大体そういうことですね。と、まあ、どちらにしても一般の人たちが言っている人は全員人間なんです。だからさっきの日本人と同じように、いい人だと思いますよ、すごいことする人だと思いますよ、でも人間ですよね、みたいなね。 OK、 世論調査終了。じゃあ、あなた方は私を誰だと言いますかと弟子たちに聞いた。つまり一般群衆と違うの、3年間イエス様と寝食共にしてんの。イエス様のなさる奇跡を全部見て、イエス様の語る言葉も全部聞いて、イエス様の素振りも身のこなしも全部見ている。その弟子たちに対して、あなた方は私を誰だと言いますか。これってすごい重要な質問ですね。いや、もしかしたら皆さんが一生の中で問われる質問の中で最も重要な質問かもしれない。そして今日皆さんがこの質問問われたら何て答えます。どうですか。あなたはイエス・キリストは誰だと思いますかって聞いたらどう答えますか。皆さん、その答えはね、皆さんの永遠を決めるんだよ。すごい重要な質問だなっていうことが分かりますね。でイエス様はね、この質問をしながら内心ちょっとドキドキしたんじゃないかなと思います。3年間訓練してきてね、ここでね変な答えが返ってきたら、私の弟子訓練は失敗だったと言わざるを得ないと思えばちょっとドキドキしますよね。12人の弟子たちに聞いたんだけれども、だいたいこういう時にはいはいはいはいはいって答えるのはペテロだよね。シモン・ペテロが答えていった。あなたは生ける神の御子キリストです。合格 OK？ OK ですね。素晴らしい信仰告白をしたんですよ。日本語で生ける神の御子キリストですって言ってるけども、ギリシャ語で順番を合わせると、まずあなたはキリストです。つまりキリストってのはギリシャ語でキリストね、ヘブル語でメシアです。つまり12章でメシアじゃないって否定されたイエス様に対して、あなたこそメシアです、つまり生ける神の御子です。この御子というのは神と同じご性質を持った方ということです。すなわち神であられる、そしてメシアであられるお方です、というふうにペテロは答えた。よかった、3年一緒に歩いてきてペテロはちゃんと分かってた。イエス様は彼に答えて言われた。 大変喜ばれましたね。バルヨナシモン、バルってのは息子って意味です。ヨナの息子シモン、あなたは幸いです。ああイエス様嬉しかったね、ここまで弟子訓練してきてね。ペテロは正しくイエス様を理解していた。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。いいかいペテロ、言っとくけどね、あなたが頭が良かったからそれが分かったとか、あなたが素直だからそれを認めたとか、そういうことじゃない。それをあなたに知らせてくれたのは天の父なる神だよ。今日皆さんの中で、あなたはイエス・キリストを誰だと言いますかという問いかけに対して、ペテロと同じようにイエス・キリストは生ける神の御子キリストですと答えてくださる方、たくさんおられると思います。おめでとうございます。それはあなたが頭がいいから分かったんじゃない。父なる神様があなたに教えてくれたから信じられるようになったんです。嬉しいことですね。そしてこのペテロの信仰告白を確認した上で、イエス様はその後にものすごく大切な宣言をなさる。16の18っていうのは、マタイの16の18っていうのはめちゃくちゃ重要なんです。見てみましょう。ご一緒に読みましょう。はい。では私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てます、ハデスの門もそれには打ち勝てません。なぜこの箇所がそんなに重要なのかっていうと、人類歴史上初めてこの言葉が登場したからです。どの言葉？教会。聖書っていうと教会っていう言葉が山ほど出てくるような気がするかもしれませんが、もちろん旧約聖書に教会という言葉は一度も出てきません。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4福音書の中で教会っていう言葉が出てくるのは2箇所しかありません。マタイの16章と18章と2箇所です。マルコにもルカにもヨハネにも一度も教会という言葉は出てきません。ちょっと意外な気がしますね。使徒の働きになるとたくさん出てきます。パウロ書簡になるとたくさん出てきます。黙示録の3章まではちょくちょく出てきますね。教会っていうふうに日本語に訳されましたけど、英語では church、 そしてギリシャ語ではエクレシアっていうんです。ここで初めてイエス様はエクレシアという存在を掲示してくださった。先週申し上げたように、ユダヤ人がイエス様のメシア性を拒否したために、メシア的王国は大きく後回しになったっていうことは、ここにすっぽり空洞の時間帯ができちゃった。そこにドンと入るのは教会時代だっていうふうに申し上げたけども、その教会時代が始まりますという意味であります。日本語ってのは厄介で、教会を建てますって現在形に見えるんだけれども、これは英語で見ると I will build my church on this rock ですので will なんです。ってことはマタイの16章の時点で教会ってあったの？まだありません。将来建てます。将来っていつ？イエス様が昇天して10日後、聖霊が下ったペンテコステの日曜日に教会を建てますという意味ですね。そしてこの岩の上にって言ってます。 On this rock、 岩っていう言葉が旧約聖書で象徴的に用いられた時には例外なくメシアを表すんですね。つまりイエス様は何の上に教会を建てるとおっしゃったかっていうと、今ペテロがした信仰告白、つまりイエス様こそ生ける神の御子キリストであるというこの信仰告白の上に I will build my church、 私は教会を建てるとおっしゃったのであります。まあイエス様大工さんだから建てるのかな。この教会は建物ではありません。 聖書の中で教会という言葉が建物を意味する言葉として出てくることは一度もありません。教会とはイエス様を信じた者たちの集まりであります。そしてこの教会は何だって、ハデスの門もそれには打ち勝てないんだって。ハデスって何ですか。これヘブル語でシオール、ヘブル語でシオール、ギリシャ語のハデスって死者が行くところですよ。つまり死を意味するね。つまりこの教会というものは誰かが死んだからといって亡くなってしまうようなものではありません。ペテロが死んでも、ヤコブが死んでも、ヨハネが死んでも、マルチン・ルターが死んでも、誰が死んでもずっと続くものですというふうにイエス様はおっしゃった。それがハデスの門もそれには打ち勝てませんという言葉の意味であります。さらにイエス様は19節で、私はあなたに天の御国の鍵をあげます。あなたって誰？ペテロだよね。だからペテロに天の御国の鍵をあげるとおっしゃいました。どこの場面でそれが実現しますか。それを私たちは使徒の働きの中でずっと学んできたわけですよ。使徒の働きの中で3回聖霊が下る場面がありますね。1回目は使徒の2章、ユダヤ人の上に聖霊が下る。2回目は使徒の8章、サマリア人の上に聖霊が下る。3回目は使徒の10章、異邦人の上に聖霊が下る。その時全部関わってたのはペテロです。だからペテロが天国の鍵を開けたことにより全世界の民族の上に聖霊が下るということをしたわけですね。さらに誤解されやすい言葉としてつなぐと徳があります。何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で徳ならそれは天においても解かれる。つなぐとか解くってこれは実はですね、法廷用語ですね。つなぐっていうのは有罪だってことです。または禁止されるってことです。解くっていうのは無罪だってことです。または許可するってことです。すなわちこれからの時代、クリスチャンが何は禁止されていて何は許されているのかっていうことを決めるのはあなたたち人たちが聖霊が下った後に書く新約聖書、そこに書かれていますってことだね。聖霊が下って以降、ローマ書以降を人たちが書いたその手紙の中に、私たちクリスチャンがしていいこととして悪いことが明らかに書かれているわけであります。さあ今日の箇所はイエス様が弟子たちに私を誰だと言いますかと言ってペテロの信仰告白を引き出した。そしてそれを聞いた上で、それじゃあこのことをもうあなた方に掲示しても大丈夫だねっていうことで、教会時代というものがやがて来るんだよということも示してくださった。その二つの意味でものすごく重要な箇所なんだけども、もう一つおまけに、もう一つ非常に重要なことが明らかにされる場面なんです。だから三つの意味で重要ですね。それが21節。もう一つの大切な啓示は何ですか。その時から下に飛びます。示し始められたってことは、これを境にしてイエス様はある内容を弟子たちに啓示し始めたってことですね。でその内容は中を見ると分かりますが、私はエルサレムに行って苦難を受けるという内容です。これをいわゆる受難予告って言います。そして今日の説教のタイトルは最初の受難予告ってことは、次があるのね、いくつあるのってことですね。この時から示し始められたんだから。そしてこの場面は十字架の約半年前です。半年前からイエス様はやがて私はエルサレムに行って十字架にかかるよってことを示し始められたんだけれども、その後何回弟子たちにそれを示したのかっていうと、福音書に出てくるだけであと3回、合計4回イエス様は 受難予告をされたのであります。内容は4点ですね。1点目はエルサレムでそれは起きます。2点目は長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受ける。長老祭司長立法学者ってのはユダヤ人だよね。ユダヤ人指導者から多くの苦しみを受ける。その後に殺される。その後に3日目によみがえる。もう一回整理すると、エルサレムでユダヤ人指導者によって苦しめられて殺されて、でも3日目に復活しますということまでご丁寧にきちっと教えてくださった。イエス様はもうそれがなされなければならないことは知っていたけど、まだ弟子たちには聞く耳がないと思われて16章21節までは話さないで来たんだけども、ペテロの信仰告白を聞き、そして教会が始まるという啓示も与えた今、もうこのことも伝えてもいいだろうと思ってこの啓示をしたのです。まだこの段階ではなんで十字架にかかるかってことは伝えてないけどね。でも後で分かります。それは全人類の救いのためなんです。私はそのために来たんです。私は実は神のことを人々に語るためにも来たし、病気の人を癒すためにも来たし、死んだ人を復活させるためにも来たけれども、一番大切な目的は何かというと死ぬために来たんだと。人間の罪を全部身代わりに背負って死ぬために来たんだ。しかし死んで終わりじゃない、3日目に復活するんだという神の人類救済計画をここに来て初めて弟子たちにお示しくださった。なぜ事前に言ったかっていうと、それが本当に起きた時に聞いてねえよこんなこととかって言って弟子たちが慌てふためかないためであります。それでわざわざ4回も言ってんのに、実際は慌てふためいている弟子の姿を私たちは後で見ることになるわけですね。でこれを聞いた弟子たちみんな、はあ、びっくりしたでしょうね。そんなバカなって。ここでまた真っ先に話す人がいる。それがペテロです。するとペテロはイエスを引き寄せ、ちょっとこっち来てください、もう皆さんの前で叱るとイエス様にも悪いからちょっとこっちへ来てください。いさめ始めた。いさめるって難しい日本語ですね。これはね、国語辞典開くと目下の人が目上の人を叱るときにいさめるって言うんだそうです。すなわち叱ったんですよ。なんて叱ったの？主よ、神の御恵みがありますように。一応丁寧な言い方してんだけどね。そんなことがあなたに起こるはずはないじゃないですかってさっきマルタがイエス様叱ってたけども、今度はペテロがイエス様を叱ってるわけだね。そんなことあるわけないじゃないですか、な不吉なこと言わんといてくださいと。もう縁起でもない、死ぬとかなんとかそういうことやめてくださいみたいな感じで言った。で僕たちはこのペテロに感情移入して、そうだそうだって、もし僕がそこにいたってそう言いたくなるよなっていうふうに思うわけですよね。さっきペテロは素晴らしい信仰告白をしたわけですよ。そしてそれゆえにイエス様からお褒めの言葉をいただいたんだ。ちょっと有頂天になったかな、ペテロも。イエス様に褒められて、それでちょっとこっち来なさいっつって引き寄せて叱ったわけですよね。イエス様も相当のことはご存知であろうけれども、このことに関しては私の方がよく分かってますよ、そんなことがあなたに起こるはずないじゃないですかって。まあ、それは裏を返せばそんなことは起こってほしくないという思いから出てるんでしょうけれども、さあ私たちも神様を私たちの方に引き寄せて、そんなことはあっていいわけないじゃないですか神様っていうふうに神様を叱ることがあるでしょうか。マリアはイエス様を叱らなかったね。マリアはイエス様の語りかけを聞いて受け取ったわけです。さあ叱られたイエス様どうしたか。今日の最終節ですね。あれ23節、しかしイエスは振り向いてペテロに言われた、下がれサタン。イエス様もひどいじゃないですか。ペテロのためを思って、違う、ペテロがイエス様のためを思って言ってくれるんだから、ありがとうそう言ってくれてぐらいに言ったっていいじゃない。それを下がれサタンとはひどいじゃないですかって思うかもしれないけれども、誤解をしていただきたくないのは、イエス様はここでペテロに向かってお前はサタンだと言ったのではない。 そういう言葉をペテロに言わしめたのはサタンなんですよ。サタンって何をしたいの？神の人類救済計画を邪魔したいんだ。だから交渉外が始まる時の荒野の誘惑でも、そんな人々の罪のために死ぬなんて、そんな悲しいメシアじゃなくて、石をパンに変えたらみんな喜んであなたをメシアメシアって受け入れるよっていう方向に持っていこうとしたのがサタンでしょ。なぜならサタンはイエス様が私たちを救うために十字架で死に復活するということを何としてでも阻止したいと思ったんだ。そしてそれを阻止するために今回使ったのは一番弟子であるペテロであります。ペテロの口を通してイエス様のそのご計画を阻止しようとした、そのペテロの言葉の背後にいるのはサタンだからそう言ったのであります。まあ、人間から見ると最もらしい方法で人の心を惑わす、こういうことがこの世の中にはたくさんあるなと思います。だからイエス様なんておっしゃった、あなたは私の邪魔をするものだ。私の邪魔をするというのは、私が何のためにこの地上に来たのか、神の人類救済計画のために来たんだけども、その計画の阻止をするものだ。サタンがね、ペテロじゃないよ、あなたは、ここはペテロかな、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。これ重要ですよね。普通人のことを思うっていう人は優しい人だねって褒められます。いいことでしょ、思いやりのある人だねってね思われて、素晴らしいことですよね。人道主義者と褒めたたえられるわけです。人のことを思うことはいいことなんだけども、それはさっきのマルタとマリアの話じゃないけど、第一のことをした上で第二のことですよ。人のことは第二のことなん。じゃあ第一のことは何？神のことなんだよ。神の御心が第一です。その上で人のことを考えるのは素晴らしいんだけども、神の御心はさておいて、そんなことをしたらあの人がかわいそうだからとかっていう理由で何かをするというのは間違っているということですね。先週1週間私の心をずっと占めていたのは、来月26日から始まろうとしているイスラエル旅行のことであります。先週の日曜日にイスラエルは新しい方針を発表したんです。シンガポール、タイ、香港からの入国を禁止、もし来た場合は14日間隔離された場所にいなければならないという、ことを決定したわけですね。ってことは今の状況でいくと、団長である私は入れないんです。で、団長が行けないっていうことは、このツアーそのものを中止しなければなりません。私たちは今回のこのツアーのために1年前から募集し、集まった人たちと話し合い、自己紹介を交換し、旅程を練ってきた。みんな楽しみにしてきた。そしてこれまで行こうと思っても行けなかったけども、ついに行けますって言って喜んでる人たちもたくさんいる。それなのに神様っていう気持ちですよね。私は思わず、神様、36人の人たちはとても楽しみにしているんです。なぜこんなことが起きるんですか。どうかこの規則が早く解除されますようにと祈るんだけれども、ちょっと待てよと。私はそれじゃあ36人がかわいそうだという人のことを中心に考えてそういう祈りをしているのだろうか。もしかすると神様はもっと上にあるご計画をお考えの上でこのことを進めておられるのかもしれない。じゃあどうすれば神の御心を正しく知ることができるだろうか。じゃあこうしようと、ある時を定めて、その時までにシンガポールからの入国の拒否というものが解除されなければ今回のツアーは中止するということを決めて、昨晩参加者の皆さんにそのメールを送ったのであります。そんな昨晩を経て今朝起きたらいろんなニュースが飛び交ってて、昨日の夜大韓航空で聖地旅行のために来た韓国人がテルアビブに到着したんです。長いフライトですからね、やったー、ついに来たーと思ったの。ところが入国拒否、そこでね2時間後の便に乗って韓国帰りなさいってなったんだ。 私たちね、やったらいい、やったはいいけども、そんな風になっちゃったらね、何のために来たのかという話になりますね。だから私の思いを無理やり突き通すのではなくって、今は心を静めて、神様、あなたのお考えはどこにあるのですかと考えるべき時だなというふうに思っています。私たちは知っています。神様は私たちには計り知れない深いご計画を常にお持ちであります。そして神様はいちいち私たちに承認を取る必要ないんだよね。今回のツアーは中止にしたいと思ってるんだけども、松本、承認してくれるかと私に聞く義理はないんですよ。多数決を取る義理もないんです。神は決定するんです。だから神が私たちに求めているのは承認じゃなくて信頼なんです。それでもそれが最善のご計画なんですねと私たちが信頼する、そんなことを考えさせられた1週間でありました。で、そういうことを考えていた時にふっと30年以上前のことを思い出しました。私は高校の教員をやってましたけども、進学校に行くために辞めたんです。そのまますんなり進学校に行こうと思ってた。ところがすんなりは道が開かれなかったんですね。どうしよう、妻もいるし子供もいる、仕事をしなきゃということで、札幌にある OMF の宣教師に日本語を教える学校で1年3ヶ月間働きました。給料は半分以下になりました。どうしてこんな遠回りをするんだろうっていうふうに思っていました。そうしましたら、その期間に父が、あんなに元気だった父が突然白血病となりまして、医者から余命半年と宣告を受けました。実際には1ヶ月半で召されたんです。その時に私は職場から40日間の休みをいただいて、父の看病と父への伝道と父が経営していた店を閉じるための手続きをすることができたんです。もし高校の教員やりながら40日の休み取れるわけがないですね。あの仕事だったからそんなにお休みをいただくことができたんです。そして父は死ぬ1日前にイエス様を信じてくれました。その結果、父の葬儀は大伝道集会になったのであります。その後、その宣教師に日本語を教える学校に戻って教えている中で、韓国人宣教師が、先生、進学校行きたいならこういう進学校あるよって紹介してくれたところに私は行って、今牧師になることができた。あの時長男として父をきちんと葬ってから出発することができた。どうしてあの時は教員辞めた時にすぐに進学校に導いてくれないんだろうっていうふうに思ったけども、私は人のことを思って神のことを思っていなかった。後で振り返ったら、あれが最高だったんだということがよくありますね。神のなさることは時にかなって美しい。だからイエス様はここで弟子たちを前にして、今私は十字架にかかることによって人々を救うという計画を持っているんだけど、その計画に君たち賛成してくれるかいって問う必要はないんです。それしか私たちが救われる方法はないんだから、イエス様は弟子に賛成を求める必要はない。弟子はただイエス様の語られた言葉を受け取って、これが最善なんだと信頼すること、これが求められているわけですね。しかし弟子たちは私たち同様、聞きたくない言葉は弾き返すんです。聞こえてんのに聞かなかったことにしようって言うんです。だから4回語っても、実際にイエス様が十字架にかかるときは慌てふためいて、なんでこんなことが起きるんだ、聞いてねえよみたいな感じで慌ててんの。聞いてますよ、4回も聞いてますけども受け取っていなかった。だからその後復活することだって弟子たちは誰も期待していないんです。ただ一人、イエス様は私の罪のために十字架にかかると知っていた人が一人だけいました。誰？ベタニアのマリアだよね。しかも彼女はね、十字架にかかることを知ってたから、事前に埋葬の用意をしてあげただけではなくって、もう一つおまけに何も知ってたの？復活するということも知ってたんです。だからイエス様が復活するあの日曜日の朝早く、イエス様のお墓に何人かの女たちが香油を持って出かけてったけども、その中にベタニアのマリアの姿はいません。そんなとこ行かなくたってイエス様復活するって知ってんだよね。あの女性たち優しいよね。 イエス様に香油を塗ってあげようと思って日曜日の朝早く行ったの。でもあの香油はどうなりました？無駄になったんです。使う必要はなかった。その心は優しいけどね。でもイエス様ちゃんと言ってた。私は復活するよ。だから神のことを思わないで人のことを思ってると無駄なことをしてしまうことがあるな。でもそれを無駄だとは言わないで、復活のイエス様が最初に現れてくれたのがマグダラのマリアであったというのはイエス様の優しさだなというふうに思います。ベタニアのマリアはイエス様の言葉をありのままに受け取ったのであります。今日の聖書を読んで終わりましょう。イザヤ書55章8節、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の道で、そりゃそうですよ。神様が我々人間と同じことを考えてたんじゃ神様って呼ばれる資格がないからね。9節、ご一緒に読みましょう。はい、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。その神様を私は知っているんだっていうことを、なんと大きな慰めでありましょうか。続き10節、雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。それと同様に11節、ご一緒に、はい、そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。こう宣言してくださる神様が私たちの味方でいらっしゃるということです。神のおっしゃることは必ず実現する。たとえ今なんでそんなことって理解できなくても、この方のなさることは最も素晴らしいご計画であるということを信頼して従っていこうではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、イエス様がこの時と決めてピリポカイザリアにまで弟子たちをリトリートに連れて行き、まずは世論調査から始め、では3年間一緒に歩いてきたあなた方は私を誰だというか、この問いかけにペテロは模範的な信仰告白をなし、それゆえイエス様は教会を設立することを宣言されたばかりか、その前にどうしても通らなければならない十字架と復活というものがあるということを初めて弟子たちに告げましたけども、弟子たちはそれを受け入れることができず、ペテロに至ってはイエス様を引き寄せて、自分がイエス様の側に行くんではなく自分の側にイエス様を引き寄せて、そんなことが起こるはずはないと主張した。その姿に私たち自身の姿が見えます。どうしてもこれをしたい、どうしてもこうなってほしい、神様が違うと言ってもいや、どうしてもそうなってほしい、私たちは我を通して何とか貫こうとします。しかし神様が別のご計画を持っておられるとするならば、そのご計画が素晴らしいに違いない。神様は最善以下のものを愛する息子娘に与えることはなさらないということを私たちは知っていますから感謝いたします。どうかベタニアのマリアのようにイエス様の御言葉にしっかりと耳を傾け、聞こえてるというだけではなくて信仰を持って受け取ることができるように、そしていざという時に慌てふためくことなく平安な心で歩み続けていく私たち一人一人としてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。